月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは富岡第一第二小学校三春校からお届けしてまいります。今月のトミッピーラジオは三春校を記録に残すための活動、三春校アーカイブプロジェクトについて富岡第一第二小学校三春校の5年生のお二人にお話を伺ってまいります。皆さんこんにちは。
こんにちは。
それでは自己紹介をお願いいたします。
僕は三春校5年の只野海斗です。よろしくお願いします。
私は三春校5年の遠藤琴音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、まず富岡第一第二小学校三春校について教えてもらえますか。
はい、震災後平成23年の9月に、避難先の三春町にある自動車関連工場の土地を借りて、三春校が開校しました。現在幼稚園、小学校、中学校合計で27名が通っています。
今皆さんが行っている三春校アーカイブプロジェクトというのはどういう活動なんでしょうか。
この学校はあと2年半で閉校します。そこで三春校の歴史を未来に残し伝えていくため、三春校の歴史をつなげようというテーマで活動をしています。現在開校当時勤めていた先生方や卒業生の皆さんにインタビューをしたことをもとに分かったことや考えたことをまとめています。この後はラジオ番組や映像作品を作っていきます。
実際にどういった方々に取材をしてきましたか。
開校当時から勤めていた先生方や当時中学1年生や小学5年生の先輩方に質問をしてきました。
活動を通して分かったこと、印象に残っていることはどんなことありますでしょうか。
昔の三春校の様子やどのような学校生活を送っていたのかということが分かりました。
私はこの学校は昔から人数が少なくみんな仲が良かったというところが今と変わらないというところが分かりました。
これから先の予定を具体的に教えてもらえますか。
はい、この後は明後日の14日にナレーションを撮って番組が完成したら富岡町公式の YouTube に載せてもらいたいです。映像はこれから3学期に作って完成したらいろんな人に見てもらうために上映会などをしたいです。
それでは皆さんの作ったラジオ番組や映像作品、聞いた人、見た人にどんなことを知ってもらいたいですか。
この学校はあと2年半で、閉校してしまうけれど、みんな仲良しで楽しく学校生活を送ってきたということや、この学校の始まりから終わりまでの歴史を知ってもらいたいです。
私はインタビューに答えてくれた皆さんの気持ちと、それを受けての自分たちの気持ちを知ってもらいたいです。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは5年生の担任を務めていらっしゃいます深井圭介先生にお話を伺ってまいります。この三春校のアーカイブ活動というのは全体の授業の中でどれぐらいの時間割いていらっしゃるんですかね。
総合的な学習の時間を使って1学期と2学期はほぼこの活動に時間を費やしています。
子どもたちの様子ご覧になっていかがですか。
三春校の歴史をつなげようというテーマで活動を行っているんですが、開校当時彼らはまだ小さかったので知らないことが多く、いろいろな方にインタビューをしていく中で初めて知ることが多く、まあ、そういったことをこう自分たちの中で分かったことをもとに考えを深めていくということがだんだんできているところです。
先生も新たな発見ってあったんじゃないですか。
そうですね、外から話を聞いたり見たりしているだけでは分からない部分を実際生の声を聞くことによって知ることができました。
この三春校のどういったところを皆さんにしてもらいたいですか。
開校当時からいろいろな方々の思いがあって、できた学校であって、この8年間本当にいろいろな方に支えられて、 来たっていう、そういった事実を福島県の皆さんだけでなく、もっと外の多くの方々に知ってもらいたいなというふうに思います。
さあ今日はね、小学生が登場しましたけども、はい、元気のいい子どもたちです
ごいちゃんと歴史をね、その残そうという形で、はい、自分たちで考えて自分たちでそのインタビューとかも撮ったりナレーションも撮ったりすごいですね。
だから小学校5年生ですけども、なんか大学のゼミみたいな感じですごく積極的ですよ、ね、さあ富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、まずはなすびさんにもつながります倉本壮さんの天描画展が、はいはい、実は富岡町文化交流センター学びの森小ホールで、うん、来月12月の1日から12月20日まで開かれます、うん、森のささやきが聞こえますかというテーマの天描画展なんですが、はい、うん、でその初日12月1日は倉本壮さん実際に、富岡町文化交流センター学びの森大ホールにお越しになりまして、うん、講演会当たり前の暮らしを求めてということで、講演時間は午後2時から3時40分まで、富岡で行われます、まあ、なすびさんも、ね、お会いして、
はい、私も実際に、はい、東方みんなの文化センターでも個展をされて、
以前あって、
はいはい、倉本さんの その天描画、私も、展示させていただいているのを見たんですけども、はい、まあ、本当に素敵な絵というか、しかも、倉本先生ずっとこう夜の森の桜というかをしっかりこう、震災直後からずっと捉えて、で富岡町をこうつぶさに見つめて天描画を描き続けてこられたということもあるので、そのご縁もあってこうやって今回富岡町で、天描画展が開かれるっていうのは非常にこう意味のあることだなと思いますし、はいはい、お話もね非常にこうこう私たちの今現状、を、こう見つめるのに必要ないろんな生活のそのヒントなんかも多分ちりばめられてくる素敵なお話が聞けると思います。
詳しいことは富岡町障害学習課の方にお問い合わせください。そしてもう一つなんですけども、富岡アプリでトミッピーカメラを使ってみませんかということで、うん、トミッピーカメラで写真を撮ろう、はい、すでに今手元にあります、ディレクターのこれ今スマホアプリがありまして、うん、もうダウンロードしてありまして、
ダウンロードしてある。
で、富岡アプリでメニューを押しますと、トミッピーカメラというのがありますので、そこをクリックしてください。
クリックした今、
はい、クリックして、そうするとトミッピーができます。
トミッピーいるね。
はい、夏美さん、はい、トミッピーと一緒に、はい、ポーズ、はい、写真を撮りました。あ、これはいいですね。
あら、トミッピーかわいいね。
後ほどこれアップさせていただきますので、ぜひ皆さんも、富岡アプリからトミッピーカメラをクリック押していただいて、はい、実際にトミッピーと一緒にお出かけして写真を撮っていただきたいと思います。
これいろんなバージョンがあるってことなんですね。
そうなんです、そうなんです。バージョンも選べますので、いろいろと使って、うん、あとこうね、画面をずらせばトミッピーの位置も変わりますので、
そういうこともできる、
うまくやっていただきたいと思いますよ。はい、この放送は後日富岡アプリや富岡町の、うん、ちょっと大事なお知らせですから、いいです。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされます。来月の放送は12月10日火曜日午後2時10分からとなります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。